今日は黙示録の18章を見てまいります。大バビロンについて、廃墟の都、そう名が呼ばれまして、週末にどんな町なのか分かりませんけども、ここにもたらされる裁きが17章から19章にかけて記されております。17章では幻を通してこの都がどのように歩んできたか、そのことが示されて、そして18章、今日の箇所では裁きの宣言がされます。そしていよいよ19章でこの都が滅ぼされることが記されます。この大バビロンと、バビロンと言いますけども、聖書の歴史を見ますと、洪水の後、バベルの、裁き、シヌアルの地、メソポタミア地域で、大きな都があり、神に逆らおうとして高い塔を建てようとして、神様がそれをとどめるために、言葉を通じなくした。それで人々は散っていったという裁きがされました。そしてその地にバビロニア帝国が築かれ、都はもうバビロンと呼ばれていました。この帝国も メディア・ペルシャによって滅ぼされます。第一ペテロの5章13節そこに、このような、記録がございます。第一ペテロ5章13節あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っていますと。バビロンの教会という言葉が残っていまして、それがどこなのか、当時ペテロがマルコと共にローマにいたのではないかと言われていまして、これはローマ帝国の都、ローマを指しているのではないかと言われております。そして、黙示録が、記された、時には、ローマ帝国による、迫害が大変、厳しくなっている、時代でした。黙示録の後、さらに恐ろしい迫害が、教会を、苦難に、陥れます。皇帝、ネロ、によります。さて、では週末の時、この大バビロンというのは、その性格はわかりますけど、どこの国のどこの町かということははっきりしていません。ただ同じように罪深い、そして栄えた町であることはわかります。神様がどのように歴史を導いていかれるかについては 主の御手の中にお任せして、それがどこだということはあまり詮索しないでいたいと思います。さて、18章の1節から、半端ですけども、10節までを、拝読してお祈りいたします。ヨハネの黙示録第18章、1節から10節。その後、私はもう一人の御使いが大きな権威を持って天から下ってくるのを見た。地はその栄光によって照らされた。彼は力強い声で叫んだ。倒れた。大バビロンは倒れた。それは悪霊の住みか。あらゆる汚れた霊の巣窟。あらゆる汚れた鳥の巣窟。あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。すべての国々の民は、御怒りを招く彼女の陰口の葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだ。それから私は、天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民はこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように、彼女のところから出て行きなさい。彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払った通りに彼女に報いなさい。彼女の行いに応じて倍にして返しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中に彼女のために倍のものを混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座し、やもめではない。だから悲しみに遭うことはないと言っているからです。これらのことのため、一日のうちに様々な災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なのです。彼女とみだらなことを行い、贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣いて胸を打ち叩く。彼らは遠く離れて立ち、彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ、災いだ、大きな都、力強い都、バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされた、という。天の父様、終わりの日の廃墟の欲望の都が滅ぼされるとの宣言がされました。私たちの文明も神様の前にどう見えているでしょうか。またそこに置かれている私たち教会は主の前にどのように見えているでしょうか。終わりの日に備えて目を覚まして証をし、また汚れから守られますようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この18章は宣言です。御使いがこのバビロンの罪を挙げて倒れたと宣言します。3節まで。そして4節から8節まではこの町にいる生徒たち、クリスチャンたちにまず出て行きなさい、そして報いなさい、復 讐しなさいと告げられています。そして9節から20節までですけども、さまざまな立場で関わっこの都と関わっていた人々が嘆くことが記されています。今読みしました9節10節は地の王たち、11節は地の商人たち、そしてその17節の途中からは海運業に携わる者たち、そして20節に天を喜べと告げられています。そしてもう一人の強い御使いが巨大な石を海に投げ込みます。これは最後の警告です。このようにバビロンは投げ捨てられると、そう宣言されます。どんな地上の繁栄も神の前には崩れ去ります。そして欲望とまた不道徳の報いを受けることになると告げられています。こうして19章の実際の裁きはもうあっという間にもたらされます。この構成を見ますと神様の忍耐を見ることができます。裁きが迫っていても警告を与え、そしてさまざまな印を通して危険なことを告げています。私たちもまたやがて滅ぼされるべき地上に置かれていますけれども、一人でも多くの方が救われるために今私たちは置かれていることを覚えましょう。神様の裁きは一瞬にしてもたらされます。ちょうど、ソドムが、ソドムとゴモラが滅ぼされた時、そして、バビロン、またアッシリアの都ニネベが滅ぼされた時も、そうでした。また、遡りますけども、ノアの洪水の時も、そうでした。一つ一つの出来事を通して神様はやがて世界を新しくされることを、この一つ一つの出来事を通して示しておられますので、私たちは目を覚ましていましょう。では、短く詳しく見てまいり、短く詳しくってなんか矛盾してますけども、区分ごとに見てまいりましょう。七つの鉢を添いだ御使いの一人が、17章では幻を通して、ヨハネに、バビロンへの、裁きを、示しました、そして解き明かしました。そして18章に続いていきますけども、ヨハネはもう一人の御使いが偉大な権威を持って下ってきて栄光によって地を照らしたということがここに記されています。そして誰にでも聞こえる大きな声で宣言します。 倒れた、大バビロンは倒れた。そしてそれがあらゆる悪の巣窟であり、また諸国の民はこの欲望の町と関わって贅沢をし、この都また自分たちを富ませて、そして福音をくらませ、聖徒を迫害した死の前にそのように悪を行った都でした。栄光によって地を照らし宣言される、その時にはもう時は迫っていたのです。さらに天から生徒たちに声が4節以降語ります。4節をもう一度読みいたします。それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民はこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように、彼女のところから出て行きなさい。このことを思いますと、ソドムとゴモラの、滅亡の前に、この都に深く、関わっていました、ロトとその家族のことを思います。アブラハムは取りなし、そして死の使いは、この町に行き、ロトの家族を、彼らが、ためらっている中、時が迫っていましたので、無理やり手を引いて脱出させました。しかし、振り向いてはいけないという戒めを破ったロトの妻は潮の柱になってしまいました。そこに住むということは誘惑にいつの間にか絡め取られる危険があります。私たちはもちろんとどまれという時にはとどまるんですけども、出て行きなさいという時に後ろを見ないでまっすぐ避難いたしましょう。そして6節には、あなた方は彼女が支払った通りに彼女に報いなさいと、報復するようにと命じます。彼女のこの町の、つまりですね、この町のために苦しみを与えようと。多くの人々を虐げ、また迫害した町は、自分たちは大丈夫だと、自分たちだけは大丈夫だと、富と権力を誇っていました。それはエレミア書で、バビロンの滅亡が告げられた時にも、私はヤモブではないと、そう言っている時に、バビロンは滅亡してヤモメになってしまいます。世の人たちはその時が来るまで過信して、自分たちは大丈夫と言い、そのためにもさまざまな知恵や力を働かせているんですけども、神の裁きの前にはひとたまりもありません。生徒たちが報いなさいと言いますけども、裁きは神様がなさることがもう聖書にはっきりと書かれています。 苦しむ者に追い打ちをかけるというわけではないでしょう。ただローマ人の手紙にはこうあります。12章の20節21節、次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。善をもって悪に打ち勝ちなさい。彼らがこの神様の宣告を最後まで聞こうとしなくても、彼らが少しでも助かるように、くびきを共にはしませんけれども、主にある愛をもって警告し、そして主の言葉に従って脱出して助かる、生き延びる、そのことが一番の復讐ではないでしょうか。自分たちの愚かさ、高ぶりについて思い知って、嘆き悲しむ、それが一番の苦しみです。それを与えるようにと生徒たちは清さを持って明かしすることをここで教えておられるのではないでしょうか。そして、嘆きが湧き起こります。先ほども申しましたように、地の王たち、地の商人たち、そして、船長や航海に関わる人たちが、口を揃えて語る言葉は、災いだ、災いだ、大きな都、こうして、自分たちを富ませていたものが、砕かれて、いくのを嘆くしかありませんでした。13節の、12節、13節と、商人たちとやりとりしている中で、この13節の最後に、やりとりしたものの中に、奴隷、それに人の命であると、物質だけでなく人間をも商人として設けてしまう、そのような悪徳がまかり通っていました。しかし悪によって蓄えた富はひとたまりもありません。天に宝を積みなさいという言葉が現実となります。私たちは、悲しむ者とともに悲しむ部分も必要でしょうけども、主は喜べと命じています。悪が裁かれることを、そして主の正義が確立することを私たちは喜ぶ必要があります。神様はすでになすべきことすべてなしておられました。忍耐をもって私たちを導き、約束の通りに救い主を与え、すべての人に救いを差し出し、なお忍耐をもって迫害を受けながら主を明かしさせてきたんです。にもかかわらず彼らは迫害し、また虐殺しました。神様は当然の報いをされたのです。そして 滅亡の前の最後の宣言が21節以降です。また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ込んでいった。大きな都バビロンはこのように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはないと。こうしてこの都の繁栄を謳歌する声は、また楽器の音は絶えてしまいます。それは当然の報いでした。23節の途中から読みいたします。というのはお前の商人たちが地上で権力を握り、お前の魔術によってすべての国々の民が惑わされ、この都の中に預言者たちや生徒たちの血、また地上でほふられたすべての人々の血が見出されたからである。度重なる警告にかかわらず、このように非道を成し続けたために受けた裁きです。そして神様は繰り返し繰り返し警告してこられたんです。それでも逆に神を呪い悔い改めない結果がこれです。神様が残酷だと言われる方がいらっしゃるかもしれませんけど、これ以上何をしなさいと言えるんでしょうか、してくださいと言えるんでしょうか。主はあらゆる手を通して一人でも多く救われるように働きかけ、また私たちを用いてこられました。神様は最善を尽くしておられます。しかし悔い改めない限り救いを得ることはできない厳然とした事実があります。私たちは神様の愛とともに神様の清さを忘れないようにしましょう。そして今も富の誘惑はあります。富がいけないのではありません。しかし富を神としてはならないのです。第一テモテ6章10節を拝読して終わります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。11節、しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。天の父様、どうか私たちの心をあなたに向けさせてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。